御理解第61節、神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。形のおかげがついてくるほどの心の助かりに尽きぬおかげがいただける。梅の花がふくゆくとした香りを漂わせながら花を咲かせるように、自然に応宿梅の働き、すなわち頼まんでも現れるようなおかげを人に伝えるならば伝わらぬはずはない。心願成就ということは、人間が助かるということが第一です。これが神様への第一のお礼にもなるのです。このような信心が徳を受けることになるのです。これが神になるのぞにもつながることです。心願成就ということは、人間が助かるということが第一ですとあります。神様の願いが成就するということは、人が助かるということが第一だと。ここで注意しなければならないと思いますのは、人が助かる、これを私どもは得てして自分の願い事が叶うということが助かるということだと勘違いしてしまいがちですね。神様の願いは人が助かることだと、それはその人の願い事が叶うことだと。神様が願っておられることは、その人の願い事が叶うことを願っておられるのだということではありませんよね。神様が願っておられることは、その人が助かるということ、その人の願いが叶うということではありませんね。私どもはとかく自分の願いが叶えばそれで助かるように思います。ですから神様の願いが成就する、それは人が助かるということだということを、短絡的に、ただ私どもの願いが、願い事が叶えさえすればそれで助かるのだと思いがちだと思いますね。神様が授けようとされる、神様が願いとされる人間の助かり、私どもの助かり、それは私どものわがままな願いが叶う、成就する、そこから来るところの助かりではないということですね。それは単に一時的な助かりに過ぎないというよりか、本当のいわゆるあの世まで持っていけれるほどしの助かりではない。今朝は新中記念の時に、さあ今日はどういうお話をさせていただいたらいいのでしょうかと、やはりいつものようにお伺いさせていただいておりましたら、何か情景に幽霊騒動、お化け騒動ですか、幽霊騒動があっているような情景をいただきました。ああどういうことだろうかと思いましたが、そういえばまずは御霊感ですね。御霊様に対するその何て言いますかね、どういうふうに見るか、御霊様亡くなった方をどう見るか、あの世をどう見るかということをなのですが、師匠大坪宗一郎氏が、もし宗教革命というようなものができるとするならば、ここからだろうねというような、その糸口というようなものをとして、お話しくださったことの中に、そのいわゆる今までの御霊感 との違いがありますね。教祖様もあまり御霊様のことに対しては多くを語っておられないようですね。師匠もそう多くは語ってはおられませんけど、中にはやはりあります。まあ世の中にはその御霊様関連でいわば あなたの病気は何代前の御霊様がたたっておるとか、どこそこのいわば何と言いましょうかね、御霊様を亡くなられた方を供養すれば助かるとか、そういう、まあ、宗教というのでしょうかね、そういうものもあるようですけれども、師匠はいわゆる亡くなられた御霊様方たちにはそういう力はないと。まあ昔で言えばご仏壇の前に孫を連れてきて、まあ連れてきてというのか置いといて、まあ亡くなられたおじいちゃんおばあちゃん、あるいはご先祖の方々に孫の守りをしてもらおう、してもらいましょうといったようなことを言ったりもするけれども、御霊様にはそういう働きはできられないと。まあよほどの高徳の御霊ならばできられるかもしれないけれども、普通の御霊様ではまあそういうそれほどしの力はない。御霊様には力はない。この世に働きを表すというような、この世で災いをしたり人を守ったり、まあ守護霊とか言われたりしますけれどもね、そういう修行ではどうか分かりませんが、その御霊様がこの世に現れて何か働きを表すというようなことはできられないとおっしゃっておられました。まあ神様からいただかれたのだろうと思いますが、その例えば夢枕に立ったと言ったりいたしますね。よくこれはある相続問題のことに関してでした。あるまあご兄弟で相続の問題で争っておられる。そしてそこにある時その問題にしておられる相手の方の夢枕ですか、夢の中にその亡くなられたお父さんが、あるいはお母さんですかね、まあお父さんでしょうね、財産問題というと。そのお父さんが出てこられて仲良くしてくれと、兄弟仲良くしてくれと頼まれたと。それで、まあその相続問題も肩をついて、今まで悪いことを言ってきた、無理難題をまあ無理強いをしてきたと、これからは兄弟仲良くやっていこうというような解決がついたというようなお話があると。しかしそれは決してその御霊様が、亡くなったお父さんが枕元に現れて、こうしてくれ、ああしてくれ、兄弟仲良くしてくれと、そう言われることはまずないと。それほどしの御霊様の働きというものはないと。それは神様のトリックだと、天地のトリックだと。もしその兄弟の上に見ず知らずの誰ともわからない人が現れて、兄弟仲良くしてくれと言ったからといって、あんたは誰だと、乞食のようなものがそんなことを言っても聞けないというに違いない。だからそこに神様が、いわゆるお父さん、その方たちのお父さんの姿形をまあ見せられてというのでしょうかね。それでそのあたかも亡くなられた御霊様が、それこそ親しい御霊様、親なら親の御霊様が現れて語ってくださったかのごとく、いわば神様が取り壊されたのだ、その姿形を使われたのだと。御霊様、亡くなられた御霊様それ自体には力はない。あたかも力があるかごとく、その姿形を神様が使われて、いわばまあ 協働してくださったというのでしょうかね。まああれはイリュージョンですかね。何と言いますかね。いわゆる錯覚と何というのでしょうかね。いわゆるその姿形をあたかもそうであるかのごとく神様がご演出をなさって、そしてその兄弟たちにこうしてくれよ、ああってくれよとご教導をされた。まあ親が言われる、亡くなった親が言われることならば、まあこれはやはり聞こうという気になりますよね。そういういわゆる神様のトリックだということなのですね。そしてさらに、あの世は暗黒だと教えてくださいます。あの世は真っ暗だと。まあその力のない御霊様というのでしょうか、明かりのない御霊様たちが、まあウジ虫のように、なんて言いましょうかね、うようよしているというのでしょうかね。そういう状態だと。ですからもしあの世に行こうとするならば、これはもうとてもこの世において心に光を持っていく以外ないのだと。まあどこがどこやらわからない暗黒の世界だとも教えてくださいますね。ですからこの世において心に光をいただく、そういう心にいただいた光を持って行って初めて、まああの世での何と言いましょうかね、明るい世界というのでしょうか、住むこともできるというようなことを教えてくださいましたね。その御霊様、魂、今この世に私どもはたかだか、最近は寿命が延びて、たかだかといっても100年程度でしょうかね。しかし200年、110も120も130もと生きた方はあまりおられませんね。やっぱりどう考えても100歳前後ということではないでしょうかね。ところがあの世ではどれほど長いかわからない。この世ではたかだか100年、まあ、昔は50年と言われておりましたが、今は少し伸びて100年でしょうか。しかしあの世はそれこそ100年、1000年、どれほど長いかわからないのだ。だからあの世に行くには、この世で心に光を持っていかなければとても行けるところではないのだ。心の光、それはやはり神様の光といただく、そういう心を持っていくということでしょうかね。ですからまさしくこの世には魂を磨きに来たのだ。言うなれば、この世で魂を磨き、その磨かれた磨き、光を放つほどしのその心を持ってあの世に行くのだと。ですからこの世はあの世のためにあると言っても言い過ぎではないわけですね。この世には魂を磨きに来た、その心に光をいただきに来た、その光を持ってあの世に行く、いわばあの世に行くことのために、あの世の、それこそ暗黒であるあの世に行く、光を持った心を持ってあの世に行くことのために、私どもの人生がある、この世での生活があるとも、まあ極限というのかもしれませんが、そう言えるわけですね。そのことが信じられなければ、もちろん魂を磨こうとか心を清めるという心にはなりませんけれどもね。私どもにとって一番大切なものは何か、それはお金であったり、健康であったり、地位や名誉であったりということを挙げる方もおられましょうけれども、本当の本当を言って、この世で一番大切なことはやはり自分自身の心だということになります。その心をどうやって育てていくのか、どうやって磨いていくのか、 どういう心を育てていけばその心があの世に持っていけれるのか、心に光をいただくことができるのかを教えてくれたものが愛楽理念だとも言えますね。だからこそ助かりの理念だと言えるわけです。一番大切なものは私どもの心である。もちろん体も健康も大切だと言われますけれども、その健康は概して肉体的な健康を指すことが多いようですけれども、心の健康というものが一番大切だと、まず心だということなのですね。あれは誰でしたかね、なんか宝の元は心だと、何かよくちょっと忘れましたけれども、とにかくまず私どもが第一、一番胃の一番に大切にせねばならないもの、それは自らの心だということをまず第一に肝に銘じておきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。